中学校へ GO、 今回は緑ヶ丘中学校です。この3名にお話を伺ってまいります。
生徒会長の岩田蓮司です。
男子副会長の佐々木雄馬です。
女子副会長の伊沢紫音です。
岩田会長、そして男子副会長の佐々木さん、そして女子副会長の伊沢さんにお話を伺ってまいります。さあ、まず岩田会長、この緑ヶ丘中学校、特徴などを教えてください。
なんといってもやっぱり学校の大きさで、多分飯田市で一番大きな中学校です。
今ちなみに全校生徒でいうと何人ぐらい？
600人以上。
人数が多いことによっていいことってどんなところがありますか？
やっぱりクラス数とかも多いので学校が賑わっていたり、あとはまあ部活動とかもかなりたくさんの部活があったりします。
ただ会長、人数が多いとまとめるの大変だったりしませんか？
それは全校の皆さんが放送とかいろんな連絡をしっかり聞いてくれているので困っていません。
あ、素晴らしいです。さあ、それではですね、これまでの生徒会活動などについてお話伺ってまいります。じゃあそのまま続いて岩田会長、どうでしょう、ここまでの生徒会の活動振り返ってみてなんですけども、まずスローガンなどはあるんでしょうか？
スローガンはレッツチャレンジ、思いを結ぶつながりの糸です。
これはどのようにして決まったんですか？
まずレッツチャレンジは僕の名前がレンジなので、それとかけているのと、あとはレッツチャレンジでコロナがあっても挑戦していこうっていう、でつながりの糸っていうのは全校の思いがつながった証、その象徴が糸みたいな感じです。
どうでしょう、そのスローガンにのっとって活動というのはできておりましたか？
はい。
ではここまでの活動で印象に残っている行事であったり、また活動などはありますか？
やっぱり緑樹祭、緑中の文化祭が一番心に残っています。毎年なんか役員がいろいろな感じで扮してやるんですけど、今年は僕と副会長の大間くんが錦鯉を
M-1 お笑いの、
はい、やらせていただきました。
それを見た生徒のみんなはどんな反応でしたか？
受けてたと思います。
受けてた、よかった、それはよかった、それ何よりですね。
はい、
わかりました。どうですか、コロナの状況もあったと思うんですけれども、緑樹祭というのはそういったところは影響を受けましたか？
当日一クラス学級閉鎖が出てしまったり、あと何人かやっぱり欠席者も多かったりして、そこはかなり影響を受けました。
それでもどうですか、内容的にはちょっと楽しくというかできたところはありますか？
はい、当日はいるメンバーで楽しみますし、まあ、今緑樹祭が終わって1ヶ月ぐらい経ったんですけど、その欠席者の皆さんも緑樹祭の雰囲気を味わえるように全校制作で SDGs に関連したロゴとかを作ったんですけど、それを展示したりして写真撮ったりできるようにっていうのも今計画を進めています。
では続いて男子副会長の佐々木さん、これまでの生徒会の活動振り返ってみていかがでしょうか？
僕が一番思い出に残っているのは、緑樹祭でやった全校制作、毎年いろいろなお題で一つの作品を作るっていう企画なんですけど、今回は今年のスローガンと合わせて大事にしていきたいのが SDGs に関連した活動なので、クラスで一つずつペットボトルキャップを使って SDGs17 の目標のロゴを作るっていう企画をやったんですけど、それが緑樹祭前からだんだんとクラスで一つずつ作って、最終的には緑樹祭の時に体育館に並べて SDGs の循環のマーク、あれを再現して作ったのがすごい印象に残っています。
大きさとしてはどのくらいだったんですか？
一つの SDGs のロゴがだいたい1メートルとかあるんで、それを並べるとすごい大きさになります。
いや、それもうキャップだけでも相当な数が必要だったと思うんですけども、ご苦労もあったんじゃないですか？
これ個人的な話なんですけど、キャップをはめる枠を作ったんですけど、その穴開けがとんでもなく大変でした。
もう何に穴を開けたんですか？
プラダンっていう薄い板にドリルで穴を開けてキャップをはめれるようにした感じです。
はあ、 それは想像しただけでもね、大変さが伺えます。では続いて女子副会長の伊沢さん、ここまでの生徒会の活動を振り返って、印象に残っている行事また活動などを教えてください。
はい、私が一番印象に残っているのは緑樹祭のミドリンピックです。今年は去年とは違って全校で集まって校庭で開催することができました。
いわゆる運動会みたいなのを想像するといいんですか？
そうですね。
ちなみにどんな競技が行われたんでしょうか？
大縄八の字跳びとか、障害物競争の緑リレーっていうやつとか、あとクラス対抗の全員リレーとか行われて、すごい楽しかったです。
中でも印象に残ってる競技とかありますか？
今年初めて追加された競技に狩り人競争っていうのが、
人、
はい、お題に書かれてる人を呼んできてゴールするっていうのがありました。
例を挙げると例えばどんな人がいたんですか？
あ、そう、足が速い先生とか、私が知ってる中だとなんか靴下が白い人を探して呼んでくるみたいな。
それはちょっと聞いただけでも楽しいですね。そこがやはり印象に残っていると。
はい、そうです。
はい、ちなみに岩田会長、今後この生徒会で何か予定されている行事などはあったりするんですか？
11月の10日に全校で音楽会を行います。
これは何ですか？楽器の演奏ですか、それとも合唱したりとか？
合唱です。
じゃあそれに向けても、じゃあ今みんなで練習をしているような。
はい。
さあ、ここまではですね、生徒会の活動を振り返っていただきました。ここからはですね、ちょっと生徒会の活動を離れてもよろしいので、個人的な思いなどをお聞かせください。まずは岩田さん、最近楽しいことや楽しみにしていることを教えてください。
僕はテレビを見るのが好きなんですけど、今日本シリーズ、僕野球部なんですけど、日本シリーズをやっていて、もう2年連続ですごい熱い戦いなので、それが見てるのもものすごく楽しいし、今やってるのが昨日終わったのか第4戦なんですけど、まだまだあと3試合ぐらいはあるので、そこがものすごく楽しみです。
さあ、そんなところにも絡んでくるんでしょうか、将来の夢などを教えてください。
それでも受験が控えているので、テレビを見るのもほどほどにしながら、自分が目指す高校に行けるようにしたいです。
ありがとうございます。では佐々木さん、最近楽しいことや楽しみにしていることを教えてください。
僕が最近楽しいと思っているのは、11月にある音楽会に向けてのクラスでの歌練習ですかね。僕はテノールパートに所属しているんですけど、パートレもそうですし、個人で練習したりもして、それで全員で合わせるときに息が合って綺麗な歌声が出せたときにはすごい嬉しいと思います。
ではこの先将来の夢などを教えてください。
将来の夢はまだあまり明確には決まってないんですけど、部活は今技術部に所属してて、機械とかを触ったり何かものを作るとかがすごい楽しいと思っているんで、そういうのが関係した高校に行けるように勉強を頑張ろうと思っています。
はい、ありがとうございます。では伊沢さん。
はい、私が最近楽しいのはもう友達と話すことです。本当にもうつまんないことっていうか
その時その時の、はい、こんなことあったねとか、
はい、もう受験が近くて、もうみんなと一緒にいる時間も少なくなってるなって感じて、そうするとこういう時間って大切なんだよなって最近思ったりします。
わかりました。では将来の夢などについて教えてください。
将来の夢はまだ決まってないんですけど、人と関わる仕事とかが向いてるのかなって思ったりします。
中学校へ GO! 今回は緑ヶ丘中学校の生徒会の活動などについて伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。